このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
喋ってるのは砂川と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、おしゃべりサニバ
今日はザワザワしてますね。
始まっていきますけども
はい、
BGM 初めてですね。
そうですね。
これ大丈夫ですか？ちょっと
これはあの JASニアララっていう団体には怒られないやつです。
あ、そうですね、それはもう大丈夫なんですけど、はい、僕が今言ったのは、はい、我々の声、
はあ、
はあ、あの
何ですか、外の捕まるような声を
して、違う外の声に負けないようにっていう。
なるほど、
わかり
ました。なんでこんなにざわざわしてるかの話はしなくていいんですか？
いや、もう営業中だからですよね。おしゃべりしたのは営業中です、
うん、一回でもこういうのもやってみたいなっていう話はありました
よ、ね、してたんですよ、ずっとね、はい、やりたいなって話してて、はい、でもいいっすね、無駄話やめて本筋のテーマいきます、うん、無駄話ちょっとします。
あ、なんかあるなら
ないです。
ないならじゃあ行きまし
ょう、はい、じゃあ今回は平さんのテーマ持ってきたんですよね。
はい、
はい、どうぞ。
まあ、この間の話に出てたので、あのドイツ年間ゲーム大賞
ちょっと待って、途端にバックが静かになったんだけど意識しないでくださいね。
大丈夫ですよ、あの盛り上がるんで。
あ、考え中ね、はいはいはい、ごめんなさいね。
いや、ちょうど今向こうでやってるのも、
はい、何ですか、
あれは、
コードネームやってますね。
そうです、2016年のドイツ年間ゲーム大賞受賞作ということで、
はい、スピールデスヤーレスですね。
はい、まあそうですね。まあ、一応じゃあもう一回おさらいの意味で、そのドイツ年間ゲーム大賞について少しだけ言っておきますね。
そうですね、ここから初めて聞く人もいますから。
そうですね、はい、まあ、そのドイツ、まあ、やっぱその本場がドイツになるわけですけど、
はいはい、
ドイツで選定されるボードゲームの最も権威ある賞であるということで、
うんうんうんうん、
はい、まあ、なんですかね、あの結構歴史が1979年からやってるってことなんで、
すごい、
ガンダムと同じですね。
ああ、え、ガンダムって79、
0079、僕らが生まれる前、
そうですね、僕が生まれる前だから確実に平さんが生まれる前ですね。
そうですね、確かガンダムの次がルパン三世だったと思うんですけどあの頃からやってるんですよ。
すごいですね、
ドイツ人すごいですよね。
ちなみにその79年の大賞のやつは何なんですか、タイトルは。
ちょっと後で言いましょう。
あ、なるほど、
はいはい、あのでもうちょっとだけ、あのどういうものかっていうのを、まあ、もう少しご紹介しておくと、
はいはいはい、
そうですね、言っておきたいのは、
うん、
やっぱりそのマニアックなものは避けるなど、そのなんですかね、あのだから面白かったとしても普遍的なものじゃないものは選ばれないみたいな、
うん、あ、なるほど、
うん、まあ、そこがやっぱこのドイツ年間ゲーム大賞の大きな特徴なのかなと思うんですよ。
みんなに好かれるみたいな。
そうですよね、やっぱだから打率が高いというか、
うんうんうん、
でまあ一応あと子供ゲーム賞、
うんうんうん、
子供向けのゲーム賞というのが別にあったりとか、
そうですね、
もう一つ別にこちらよりそのゲーマー向けということでエキスパート賞、これこの間も話しましたね。
そうですね、
うん、まあ、そういうものがありますよということで、
はいはい、
あの赤い前方後円墳でした、
ね、はい、もしくはテルテル坊主もしくはトイレの女性のマークはい、ごめんなさい、どうぞ
のマークが、まあ、そのつけることができると、
はいはい
はい、まあ、これぐらいでいいですかね、
うん、
で今日はだから前回話にも出たし、
うん、
あれなんですよ、やっぱそのドイツ年間ゲーム大賞ってどんな意義があるんだろうみたいな話もあるんですけど、
はいはいはい、
今回はあえてその年間ゲーム大賞の中で、
うん、
やったことあるゲーム、
あー、なるほど、僕も
ねまだまだ少ないんですよ実は、
はいはいはいはい、
古いやつとかになるともう全然って感じなんですけど、
うん、
まあそうですね、新しい方から遡っていますか。
そうですね、そうしましょう、
うん、やっぱそのゲーム大賞ってすごかったんだなみたいなことを、
うん、
まあ、思い出話みたいな感じで喋れればいいかなと思ってます、
うん、はい、そうですね、これ本当に狙ったかのように、
うん、
それだから2016年がさっきもほども言いましたけど、はい、コードネーム、
そうですね
今まさにやってるやつ、
そうですね、まあ、一応状況を説明しておくと、うちの、まあ、サニーバードというお店にこうテーブルが2つありまして、
はいはい
はい、我々はなんかこじんまりとした方で喋っております
小さい方ので
、一方の大きなテーブルの方でこう6人でですね、
そうですね、男女6人、
はい、じゃあコードネームから一応紹介しておきましょうか、
はい、
これはだからまあ去年のゲームなのかな、もうちょっと早かった気がするんですけどね、
うん、これだから出たやつとあれはずれてますよね。
そうですね、うん、発売は多分2年ぐらい前だったと思うんですけど、うん、まああのチーム戦のワードゲーム、
う
ん、
そうですね、
まあ大喜利なんだけど特徴的なのは、うん、そのチームごとにリーダーがいますよと。
はいはいはい、
はい、でまあ、リーダーが、そのお題にのっとって、うん、今この場に並んだカードの中で、動物に関係あるものが3枚ありますみたいな、
例えばね
我がチームの当てないといけない、はいはいはい、で、はい、それを聞いて動物3枚、ああじゃあこの犬と猫とあれでもワニもいてカエルもいるけどどれだろうみたいな、
うんうんうんうん、
そこをだからそのやっぱリーダーのワードセンスと、
そうですね、
あとはチーム内のなんか協力感とかですね、うんうん、やっぱこれはいいゲームですよね、
うんうん、フレーバー的に言えば、うんうん、だから敵チームにバレないように味方のスパイのコードネームを教えるよっていうことですよね、
そういうことですね、おそらく、うんうん、僕も詳しくは知らないですけど、うん、どうですか、なんか個人的な感想というか、
あのですねこれ、はい、僕あの答える側で、うん、平さんと、うん、敵チームになった時の印象が強くて僕らが当てる時に、はいはいはい、敵である平さんが横からガヤもめっちゃ言ってくるんですよ絶対ありえないようなやつとか、
これ多分でも公式の遊び方に書いてるはずです
本当に、
いやすいません、いや確認してないですけど
それやってる人意外と少なくて
でもこれ全国 の, そのコードネーマーにぜひ試してもほしい遊び方で、相手唯一弱点を挙げるとしたらですよ、相手チームが考えてる間ニヤニヤしてるしかない、ちょっと暇な時間ができちゃうんですよね、これだからダウンタイムにつながるかもしれないですけど、でも楽しみ方っていろいろじゃないっていう話で、
そうですね、
まあ、分かんないですよ、この褒められたことじゃないかもしれないですけど、ガヤを入れて敵の思考を邪魔するっていうプレーをまあやる人がいるとかいないとか
だから僕で言ったら、
はいはい、
平さんにやられるのはもう全然いいんですよ、僕と平さんの仲なので、
はいはいはいはい、
だからまあ別にだか誰かは嫌だとか言うことじゃないけど、
はいはい、
まあもし初めての人だあ初めてこの行為をやるんだったら仲のいい人通してやるとき限定した方がまあいいと思いますよ、やっぱりね、
そうですね、あとは程度とかね、
そうそうそうそうそう、
うるせえなみたいな
そうそうそう本当にうるさいからね、平さんはね、そうそうそう
まあまあでもコードネームってい
いですよね、そういう楽し方もあるよっていうね、うん、まあそうですね、
リアル格闘技みたいな、
うんうんうん、言葉の格闘技、
言葉も、うん、そうですね、
言葉も確かに本当に肘入れてきたりするからね、意味なくね、楽しさあまりね、う
ん、でもやっぱ盛り上がりますよね、その、うん、なんだかチーム戦ってやっぱ楽しい、
そうですね、
うんうんうん、でまあその今対象ゲームいくつか眺めてたんですけど、
はいはい、やったことあるやつ、
まあやっぱりなんかすごいなんでしょうね、打率高いものが並んでるなって気がするんですけど、
はいはい、
これどうしよう、時系列じゃなくてもいいですか、ちょっと
なんか自分が喋りたい順番があれば、
まあ今の流れで言うと、
うん、
2013年花火、
あ出ました、
はい、2013年に発売されたカードゲームの協力ゲームですね、
はい、アントワーヌ・ボザーですね、
これただ僕もその聞いたことがあるっていう話レベルなんですけど、
何ですか、
それまでの対象作品っていうのはなんかその箱がでかい、
あ
いわゆるボードがあるボードゲーム、
確かに確かに確かに、
しかなかったみたいな話だったと思うんですよね、確か基本的にだから、うん、この花火が大賞を取った時にかなりざわついたらしくて、
これここに
あるだろう
みたいな、あともないよね、うん、多分ね
今のところ、まあ、コードネームはカードゲームですね、でも
箱はでかい、箱でかいってコードネーム、
いやあれはでもカードネームの範疇じゃないですかね、うん、だから花火がその
初めて
きっかけになったじゃないですけど、それだと一応ドミニオンとかもカードゲームではあるんだけど、
そうですね、じゃあ花火がどんなゲームか、
う
ん、
そうですね、だからそのかなり物議を醸したっていうあれなんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとその辺の選考委員の方がなんでこれを選んだのかとかその辺は
まあまあ
知らない
それはそう
ですけど、
はいはい、
ただこれやっぱりよくできてるゲームだなと思って、
うんうんうん、
これはだからちょっと思い出を語るという意味で、
あ、
まあ、砂川さんがボードゲームをこう、
はい、
いいねみたいな感じでやり始めた時に、
そうですね、ちょうど1年ぐらい前で、
ね、この花火をめちゃくちゃやりましたよね、
やりましたね、
ノーマルゲームの パーフェクトが25点ですかね、
はい、まあ、パーフェクトっていうのがあるんですよね、花火にはね、はいはいはい、でそのパーフェクトをまだサニバで誰も出してないぞと。
そうですね、
それを聞いて、うん、じゃあ俺が最初のパーフェクトに俺たちがって思ったんですよね。
そうですね、これだから完全協力ゲームで、
はいはいはい、
協力ゲームってだからまあなんでしょうね、その奉行問題とか結構そのいろいろ
ありますね。
なんかまあ逆に盛り上がらない時があってみたりとか、なんかいろいろそのマイナス要素を抱えてるものもあると思うんですけど、
はいはいはい、
これはなんかそのそういう意味で、まあ、目標がその点数で出るっていうのがやっぱ一つ良かったのかな、
うん
うんうん、目標がその点数化されるっていうことと、
うん、
まあ、やっぱその相談できないっていう、これは協力ゲームによくあるルールですけどね。
そうですね、
うん、
それでなんか奉行問題も解決するみたいな。
そうですね、まあ、一応少しだけじゃこの花火っていうゲームも知らない方、まあ、あんまりいないかもしれないですけど軽く説明しておくと、
はい、ルール、
まあ、2人から5人用の30分ぐらいで終わる協力ゲームですよと、
はい、
要するに場に七並べみたいな感じで、
うん、
花火の数字が書いたカードを並べていくんですよね。
そうですね。
でルールがあって、うん、必ず1から出さないといけないよと各色。
そうですね。
で5色あるんで、うん、数字が1から5までだから、
うん、
合計25枚。
そうですね。
25枚を全て並べたらパーフェクトっていうやつなんですけど、
はい、照準で出していかないといけない。
そうですね。
数字を大きくしてい
く。このゲームのとにかく面白いところは、
はい、
自分の手札を見れないっていう。
そう、そこなんですよね。
そこのやっぱだからその普通のカードゲームでは得られない感覚を得られますよね。
はいはいはい、
うん、でじゃあどうするんだって、もう運任せになるじゃんっていうところで、
うんうん、
その仲間からのヒントがもらえるっていう、
うん、そうなんですよね。
よくぞくれたみたいな。でまたこのヒントの出し方っていうのが、
うん、
色か数字のどちらかしか伝えられないということで、そこのセンスとかね、
うん、
出し方が問われてくるんで、これはやっぱすごくいいゲームですよね。
うん、
結局最高点どこまでいきましたかね。
24まで出しました。
4でしたかね。
はい、
いやこれだからまだ俺たちの戦いは終わっていないぞということで。
そうなんですよ、出してないんですよまだパーフェクト。
ちなみにいつか出したいですね、はい、
それ僕だって毎日毎回サニバ来てるわけじゃないんで、最近サナビの花火の花火の話をしてなかったですけど、
はい、
あれからパーフェクトは出て、
むしろあれから花火が回っていない。
あ、まあまあ出てないわけですね。
そうですね、
回ってないっていうのも悲しいけど、
もっとやりたい感じはありますけどね。
そうそう、じゃあちょっともう一度、はい、その火をつけてみましょう か、
でも恐ろしいもんで、やっぱそのテクニックとかあるじゃないですか。
あります、ね、
だからいやつけましょうっていうことです。だから
そうです、ね、
これはやりたいです。だから
綺麗な花火を打ち上げたいんですよね。
そう、火をつけてね。、はい、いや花火はだからやっぱりすごくいいですね。なんか万人に絶対ヒットするかと言われると
ちょっとね、
ちょっとなんか難しいところはあるんだけど、
ありますけど、
でもやっぱこれはかなり沸点の高いゲームというか、
うんうん
うん、なんか面白さが見えてくるとものすごくいいですよね、
うんうん、いいですね。
まあそのカードゲームながらも年間ゲーム大賞に輝いたという意味で、
そうですね、
うん、素晴らしいゲームだと思います。
懐かしい。
そうですね、じゃあいいですか花火は。
いいですね、行きましょう行きましょう。
どんどんなんか思い入れのある、でもあんまりないんじゃないですか砂川さんのその、
あのですね、
思い入れゲー
ちょうど思い入れというよりは、
はいはい、
なので、
うんうん、
つい最近まあ、これ上げてる時がいつか分かんないんですけど、
はいはいはい、
5月のゴールデンウィークに、
はいはいはい、
僕東京の方にちょっと行ってたんですけども、
うん、
そこで東京のボードゲームカフェに
一
人で行きまして、
はいはい、
フラッと、
はいはいはい、
で知らない人と一緒に遊んだんですけど、
うん、
そこでやったドミニオンとナイアガラ、
うん、
2009年ドミニオンと2005年ナイアガラ、は
い、どちらもドイツ年間ゲーム大賞ですね。
そうそうそうそう、はいはい、まずドミニオンはやったことがあって、は
い
は
い、
カードゲームですよね。
そうですね、
はい、
うん、一応じゃあ先に少しだけ紹介しておきます。
はい、ドミニオンはどんなゲームですか。
ドミニオンは、まあ、いわゆるだからデッキ構築ゲームの、
そうですね、
そうですね、だからまあ
走り
パイオニアというか、その流行らせた走りっていう感じじゃないですか。多分だからデッキ構築ゲームってのは何かっていうと、その、
うん、
いわゆる、まあ、カードゲームっていうのには山札っていうのがあるわけですけど、
はいはい、
1人1山 山札を持って、うん、最初は10枚しかないんですよね、
うん、
でそこにそ、いろんな性能のお買い物をできるカード売り場がありまして、
はいはいはい、
そこから自分のその育てたい山札になるように見据えてカードを買い物する。
そうですね。
で買ったものがどうなるかというと一回捨て札に入るんだけど、うん、遊んでるとそれがこう山札が切れた時に戻ってくるんですよ ね、
そうですね。
シャッフルし直して、
はいはいはい、
なのでその買い方で戦略が変わってくる、うん、回し方で、
うん
うん、なんかまあそういうゲームで、まあ、やっぱそのデッキを構築するゲームっていうので、まあ、やっぱ一番有名なゲームですよね、うん、やっぱ拡張がたくさん出てるっていうことも特徴だと思うんですけど、
あの僕これ何が面白いかって、あの僕はまあどちらかというとそういうデッキ構築で、うん、ああしてこうしてって計画を立ててやるっていうのはどちらかといえば苦手なんですよ、
うんうんうん、
だけど僕まあ以前から言ってるようにやっぱゲームって人が出るじゃないですか、
うん、
あのどんなゲームも人が出るけどより人が出るゲーム性格が出るゲームが好きで、
うんうん、
要はこのデッキ構築って誰が何を買ったかって見れるんですよね。
オープン
公開情報なので、あの人こういうデッキ作るんだとか、
うんうんうん、
あこの人はこういうデッキこれで攻めたいのねっていうのがもう見て取れるのが楽しい。
うん、そうですね。
人が本当に出るんですよね。
うん、ドミニオンはだから僕がまあパッと思いつくタイプで言うと、
はい、
自分のことから言うと。
はい、
自分はグリグリ回したいタイプで、カードを引いて、うん、もう一回アクションを得て、はいはい、まあ、カードを引くことをドローって言いますね、
は
い、1枚引くことをワンドローって言うんですけど、ワンドローワンアクション、ワンドローワンアクション、ワンドローワンアクションっていうのを繰り返して
市場だったっけ、
市場とか村とか、村大好きなんですよね。
そういう名前のカードがあるんですよね。
普通はカード1枚使ったらもうアクションが切れて、うん、このターンはもうできないよってなるんだけど、
うん、
このカードを使うことでアクションが増えるっていう系統のやつがあって、うん、僕はこれが好きなんですよ、うん、だから割とその、うん、ずっと俺のターン、
そうそうそうそう、
気持ちいいみたいな、
ずっと俺のターンやってる人いましたよ。
山札30枚全部引き切っちゃったけどみたいな、
うんうんうん、
これまあ実は周りのみんなを待たせるっていう意味で、
うん、
まあちょっとどうなのかなっていうところもあるんですけど、とにかく自分もそれは気持ちいいっていうタイプ、
うんうん、
でもう一つは、うん、いわゆる強いと言われてるのがそのお金買うプレ
イ、うんうんうんうん、
だからもうアクション何それみたいな感じで、
うんうんうん、
金貨を買っていくそのお金大好きプレイとかもできて、
うんうんうん、
で絶対どっちが勝つってのはないんですよ。
あ、
うん、もちろんそのお金を買わないっていうプレイはまず多分厳しいと思うんですけど、うん、
お金でカードを買っていくからね。
そうですね、お金、うん、より性能の高いお金っていうのを買い物するわけなんですけど、
うんうんうん、
まあだからその今回は俺のこのカード引きまくりプレイが頑張るぜみたいな、
うん
うんうん、なんかそうですね、そういうところで個性は出て面白いですよね、
うん、
やっぱタイミングのゲームだと思うんですよね、ドミニオンっていうのは、
うん、あと、うん、なんかデッキを濃縮する、
圧縮ですか、
ね、圧縮する、そうそうそう、なんかこのカードをもうゲームから除外して、
はいはいはい、はい、
でなんかいいカードがいっぱいあったら良さげな気がするけど、
うん、
でもこの自分の1回のターンで使えるカードっていうのはなんだっけ、5枚だったっけ、
5枚その手札があって、
あだよね、
しかもその1回に1アクションしかできないので、
そうそうそう、
アクションカードばっかり5枚来てもその中の1枚しか使えないっていうことですよね。そう
そ
う
そ
う
そ
う、
だから、うん、そのなんかデッキが増えれば増えるほどこの5枚が薄くなっちゃう、来てほしい時に来てほしいものが来てくれないから、
うんうん、なんでこればっか来るんだみたいな時があるけどですね、
うん、そうそう、なんかだから、うん、このゲームからもうこのカードを除外して代わりにいいことが起きるんだけど、はい
は
い
は
い、でこの除外するのもちゃんとプラスになってるっていう、
うん、
俺そこまで計算できないけどでもやってる人見て、ああいいなそのプレーって思うね、
うん、そうですね、
いや楽しかったですよドミニオン。
ああ、じゃあその久しぶりにやったら見えてきたみたいな、
うん、そうそう、もう一回やりたいと思った。
そうですね、でもこれ僕もそのすごく思うことなんですけど、
はいはい、
1回目で面白さがわからないゲームってありますよね。
ああ、はいはいはい、
でこれは僕の持論で、うん、CD とか映画とかもまあそうなんですけど、
はいはい、
1回目で面白さがわからなかったものって、
うん、
しばらくして分かった時に、
うん、
その跳ね方がすごい気がするんですよ。
あ、はいはい、今までモヤモヤしてた分、う
ん、なんか分からないなと思って、と思って、1年ぐらいしてからその同じ CD を聴いた時に、あっ ってなって、うんうんうん、なんかそれの方がなんか長くずっと好きだみたいな、
あるあるある
あるんですよ。だからその最初からもう分かってるよ、これ面白いんでしょ、僕の好きなジャンルだもんっていう、まあ、それはそれで安心感あるんですけど、そういう最初見えなかったやつってよりいいんじゃないかなみたいな。
確かに確かに。
ちょっとドミニオンはですね、もっとやりましょう、これから、
う
ん、
もうちょっとでやっていきたいですね、
うん、もう一つのそのさっき言ってたナイアガラ、これ僕はですね恥ずかしながらプレイしたことないんですけど、
はいはいはい、
どんなゲームですか。
これまあナイアガラっていうのはナイアガラの滝なんですね、当然。
はいはいはい。
で、あのなんかね、これでちょっと絵がないと難しいんですけども、
うん、
あの棒箱の、あの箱ってほらボードゲームの箱、普通の大きさの箱だったら、
うんうん、
下の箱部分と蓋部分ってありますよね、
うんうんうん、
あの2つを横に並べて、
はいはいはいはい、
で上に長いボードをテロンって立てるんですよ。なんつったらいいのかな、まあ、
立体のボードってやつですよね。
でそれが 滝底に落ちる、だから滝の上の部分ですよね、下じゃない。滝
ってのはやっぱだから平面じゃその表せないですからね。
そうそう、
立体じゃないと。
そうそうそう、うん、でそのボードをあの透明なあのプラスチックかな、透明な円盤を並べていくんですよ、
うんうん、
でこの透明な円盤が、まあ、あたかも回転寿司のあれみたいに、うん、皿みたいに並べていって、であのスタート地点から1個新しい皿をクッて入れたら、
うん、
最後の皿がカタンって落ちるんですよね、
はいはい、
カタンとね、それがあのナイアガラって落ちるんですよそれがあたかもナイアガラの滝で落ちていくかのように、
は
いはい、仕掛けになってて、
うんうんうんうん、
でこれあのちょうどそのボードゲームカフェに行って、そのカフェ の、はい、あの店員さんとね一緒にさせていただいたんですけど、はいはいはい、その店員さんが言ってたのは、この仕掛けが面白いゲーム、当然そうなんだけど、それだけのゲームかと思ったら大間違い。ルールも面白いんですよ。
はいはいはいはい。
なんかだから、まあ、あの結構チキンレース的なところがあって、
そうなんだ、
あのその皿を一個一個進むたびに宝石を取りに行くんですよね。
はいはいはい。
で、まあでもいっぱい宝石を取りたいからっつってぐんぐんぐんぐん奥まで欲張って奥まで行っちゃうと、ナイアガラの滝が流れて下に落ちてダメっていう感じ。
なるほどなるほど、
うん、ドキドキも楽しめるし、ちゃんとした戦略もね、
はいはいはいはい、
はい、かなり面白いですよ。
なんかイメージですけど、その一見子供ゲームなのかなと思いきや、なんかそうでもないらしいですね、
はい、
うん、
まさにこのほら赤ポーンであることがその証拠だと思うんですよね。ナイアガラって2005年でしょ、
はいはいはい、
子供ゲームって2001年からやってるんで、
あ、なるほどなるほど、
子供じゃない方に選ばれてるっていうのはそういう意味です、
ね、うん、だからまあイメージですけど、そのファミリーでできるっていうのが一つのなんか大事な、
そうそうそう、
その選考基準な気はしますよね。
そうそう、だからあ、もちろんせん、あのお子様もできます、うん、当然
変なね、その子供騙しじゃないというか、
そうそう、
うん、
お子様もできるけど、お子様でもほら理解しやすいでしょ、奥まで行ったら、うん、あのずっとここにいたら落ちちゃうよっていうのも理解できるし、うん、うん、早く帰ろとか
そうです、ね、
あのだからインカの黄金にちょっと似てるところがありますね。
はあ、はいはいはいはい、ゲーム性としてはですね、
ゲーム性としては、うんうん、
あと思ったのはその、はいはいはい、2005年ですよね。あの近年のここ2、3年だと思うんですけど、
はい、
まあそんぐらいかな、まあ、あの立体コンポーネントとか立体ボード、
あー、は
あ、ボードがだからあの組み立てて 3D になるものっていうのがかなり流れとして流行ってきてると思うんですよ。
ほうほうほうほう。
これだからちょっと早すぎた立体コンポーネントなのかなみたいな、
うんうんうんうん、
その当時のゲームでいうと結構珍しい気がするんですよね、
うんうん、
ボードがその立体で組み上がっていくみたいなものは。だからまあ今その流れのある意味走りになってたのかなみたいな、
うん、かなり楽しかったですよ、うん、ナイアガラ
いいですね、
うん、まあまあ勝ったっていうのもあるんですけど、
あ、勝ったんだ
勝利しました、はい、始めました。
まあそれは好きになります、
まあ、はい、そんな感じで。他に平さんは何かあります？このざっと見た感じで。
いや結構ねいっぱいあるんですけど、
はいはいはい、
そうだな、まあ、これはちょっと言っておきたいなというので言うと、あの、うんうん、ケルトは
2008年ケルト
2008年、はいはい、でこれ、うん、あのなんで言いたいかっていうと、この間だからちょっと作者ゲームデザイナーの話が出てきてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でその時にもちょっと話したかもしれないですけど、僕、
はい、
あのライナー・クニツヤさん
が
結構好きで、
はい、
特にそのゲーム買い始めた初期の頃とか国津屋街をやってたぐらいなんですけど、
ね、はいはい、
これだからクニッツヤ先生のカードゲームでして、
あの恥ずかしながらやったことないんですよ。
あ、ないんですか。
はい、
蹴るとねいいですよ。で、あのなんでこれ今話に出しておきたかったかっていうと、なんか、はい、まあ、これ詳しい方はもうご存知の話だと思うんですけど、
はい、
そのライナー・クニツヤさんっていうのがだからゲーム作者なんですけど、うん、
はい、
かなり名作をいっぱい作ってるよ。
そうですね、
有名な人、
うん
うん、なんかそのあれですね、三人衆みたいなのがいて、
あ、
3K とかって言われてる、
まあ、ドイツゲーム三人衆、
そうですね、興味がある方は調べてもらったらいいと思うんですけど、
はいはい、
その一人であるクニツヤさんなんですが、
が
実はこの2008年のケルトまで、
はい、
ゲーム大賞を取ってないっていう。
そうなんですよね、無冠の帝王だったんですよね。
無冠の帝王っていいですよね。あの僕明日のジョーのあのラスベガスのあれなんだっけ、あいつ
分かんないですよ。俺明日のジョー分かんないんで、
カーロス・リベラっていうのがいて、無冠の帝王と呼ばれてるんですよ。無冠の帝王ってすごくかっこいい呼び名。
はいはいはい、
それは別にどうでもいいんですけど、まあそのケルトはだからクニツヤ先生がやっと報われた一作。ただまあその真のなんかクニツヤマニアたちから言うと、
うん、
ケルトより面白いクニツヤゲまだまだあるぞっていう言い分あるらしいんですけど、
まあ、言う人はいますよね、うん、
でもやっぱその、うん、ファミリーゲームとして見たときにケルトはすごくいいゲームで、
あの簡単にどんなゲームか教えてもらっていいですか。
そうですね、あの、まあ、2人から4人でやる、はい、カードを主とするゲームなんですけど、
はいはいはい、
そうですね、メインはスゴロクだと思ってもらったらいいのかな、レースなんですよ、はい、ただそのゲームの全体として見たときにレースっぽくなく見える。
うーん、
まあ、これはやってもらったら分かるんですけど、
うん、
まあ、とにかくその自分の駒を5つあるコースで色が分かれてるんですけど、
なんか放射状にね、
そうです、う
ん、で、絵は見たこと
ある、赤のコース、緑のコースみたいな感じで、
うん、
なるべく先に進めた方がいいよっていうゲームなんですよ、
うんうんうん、
ただそのサイコロを振ったりするんではなくて、
うんうん、
赤のカードを1枚プレイしたら、
うん、
もう数字に関係なくとにかく自分の駒が赤の道を一歩進む。
ああ、一枚で一歩、
はい、緑のカードを一枚出したら緑の道を一歩進む、
うんうん、
で自分の駒がだから5個あるわけなんですよね、
うんうん
うん、
それぞれを進ませ
る。そうです。ただここでそのやっぱその国津田先生さすがなというジレンマがあるんですけど、
はいはいはいはい、
カードに1から、はい、あ0からだったかな、まあ、10ぐらいまで数字が振ってあって、
はいはい、
あのですね、それを、
うん、
小順か高順、つまりだから小さい順か大きい順で必ず出さないといけない、
うん、ああ、自分がカードを出す順番が制限されると。
そうなんですよ。だから例えば最初に10を出したとしたらもう降りていくしかないんですよね。だから10の次に例えば2なんか出しちゃったらもうな3も4も5も6も7も出せないっていう話になっちゃうよと。まあそういう意味でだからその10と私はこう2を持ってるんだけどなみたいな、だからそこで、
うん、
ああ我慢我慢みたいな、
なるほどなるほど、
その我慢のゲームなんですけど、でもやっぱその早取りの要素もレースなんであって、ここのなんかこの得点チップみたいなの俺早く行って取りたいぞみたいなのもあって、まあそういうゲームです。だからジレンマを感じながらカードを出して行う、
はいはいはい、
レースゲーム、
はいはい、
なんですけど、
うん、
これ強く言っておきたいのは、
はい、
まあ、やっぱその安定感のあるすごくいいゲームなんですけど、
うんうんうん、
ボードが非常に美しくて、
うんうん、
見たことあるなら分かると思うんですけど、うんうん、
ちらっと
なんか深い緑、
うん、
ケルトだから北欧ですかね、
こう、はいはいはい、
北欧の森を思わせるような、
うん、
一種神々しい緑のすっげえ綺麗なボードで、
北欧の風を感じる、
北欧の風を感じますねこれだからなんかあれなんですよ、その暑苦しさとかがない、
あ、
そういう意味でやっぱゲームの美しさってすごく大事だと思うんで、
はいはいはい、
よく言うのは女性にすごく受けるそのゲーム的なその楽しさもそうだし美しさもそうだし、これはぜひ今度やってみてください、安定の面白さなんで、はい、そうですね、まあ、ケルトはちょっと今、目についたかなという感じですね。
タヤさん、
はいはい、
この話って、
はいはいはい、
俺また続編にできると思うんですよ。
そうですね、ちょっと僕もですね、このリスト見てたら、
うん、言いたいこといっぱいあるでしょ、
足りないというか、まあ、1時間超えになりそうなんで、これぜひボリューム2をまた今度やらせてください、
ね、はい、やりましょう、やりましょう、
うん、いっぱいあるんで、で、 対象ゲームって、はい、その僕まだその対象ゲームそんなに、うんうんうん、やってない方なんで、うんうんうん、言いたいことある人いると思うんですよ。
そうですね。
だからちょっとその対象ゲームのこれについて言いたいという人をまた募って
ゲストで呼んで、
はい、某斉藤さんとかをそれは結構持ってると思うんですよね。やりましょう
やりましょうやりましょう。
はい、
よろしいですか。
今日はだからこれぐらいで一旦切り上げていいんじゃないかなと、ね、割と近年のゲーム、2005年までで思い入れのあるゲームってことで、
そうですね、
紹介した感じになりますかね。はい、今度はそれ以前のものをまた言っていけたらいいですね。
はい、じゃあ締めのあのコーナー行きますか。
はい
はい、ホッケーインマイヘッドのコーナー、
イエ
ーイ締めに誰かがおすすめの1個タイトルを、はい、ゲームを、はい、おすすめするっていうコーナーです。
はい、
今日は平さん、はい、持ってきましたか。
これは私のホットゲーム。
はい、
これまさにホットゲームっつってんだから、そのホットじゃないとダメだろうということで。
そうですよ、もちろん。
ヒッツロード。
あ、似てる。ヒッツ
ロード。
あ、ヒッツロード。
はい、
ホットじゃなかった。
ヒットですね。
あ、まあまあ、
これはいつのゲームだったかな、去年かな多分。
あのね、ダジャレばっかり言ってるとやっぱりおじさんはとか言われるよまあ、まあ、おじさんだから
控えめにしながらね。
そうですね、はい、
去年くらいのゲームだと思うんですけど、ですね、ヒットザロード。
あ、じゃあこのはい、もう先に言っていいですか、箱の汚しはこれわざとなんですね、
はいはい、これすごいんですよ。あ、まあ、ちょっとそこはまた後で言いますけど、そうだな、もう言いたいこといっぱいあるんですけど、まあ、とりあえずまず作ったのはマーティン・ワレスさん。
はい、来ました、マーティン。
これはですね、この間あれですね、産業の時代とか
やりました、
はい、まあ、
蒸気の時代とか、
蒸気の時代とか、いわゆるだからどんぐらい3時間とかかかるような、
はいはいはい、
超重量級経済ゲームとかを作ってる方が満を持して作ったバカゲーです。
バカゲーなんですか。
これすごいんですよ。
はいはいはい、
でちょっと、まあ、まずじゃあとにかくまずはじゃあ中身を、
はいはいはい、
これ、
うん、
ストーリーで言うと、
うん、
ですね、アメリカに、
うん、
まあ、よく映画とかであるあるなんですけど、うんうん、最近で言うとウォーキングレッドというゾンビドラマとかも流行ってますが、
流行ってますね。
アメリカにゾンビがはびこりまして、
はいはいはい、
で、まあ、よくある流れで人類ほぼ絶滅みたいな、
うんうんうんうん、
でマーティン少年がですね、
あ、出てくるの、
主人公のマーティン少年はアメリカの東海岸から西海岸に向けて、これですね、ゾンビ映画とか好きだったらもうあるあるなんですよ。西海岸に何かある希望郷があるみたいな、まあ、そこもいいんですけど、まあ、とにかく西海岸に向けて旅をしたっていう設定で、
はい、
でマーティン少年は西海岸にたどり着きました、
はい、おお、たどり着いたんだ、
はい、俺は生き残ったぞという
で、もうハッピーエンドだ。
でですね、はい、マーティン少年生き残って西海岸にたどり着いて何をやったかというと、
はい、
苦しかった旅、多分家族も失ってると思うんですよ、そのゾンビたちと戦いながら西海岸まで行った旅を、
はい、
何を思ったか、
うん、
この思い出をボードゲームにしようと思ったんですよ
ちょっと待って、どういうこと。マーティン、あ、はいはい、
この思い出をボードゲームにしようと思って、
うんうん、
ただもうゾンビがはびこっちゃったんで、もうゲームを作る材料とかないじゃないですか、
はいはいはい、
ということでマーティン少年思いました、うん、旅の途中で拾ってきたカンカンとか、その辺に散らばってたトランプとかを使って作りました、はいはい、それがこれです。ご覧ください、これほら、
ははは、あー、何ですかこれ、どういうことですか。
ですね、はい、これボードゲーム好きな方にはもうたまらないコンポーネント内容物になるんですけど、
はいはいはい、
ほら見たことあるでしょこれ。
見たことある。これもしかしてあれ、あ、 4とかあるの。でもこのマークは、
あ、4とかない、
4はないけど、うわー、もう思いっきりディクシットって書いてる。あー、これだからあれだ、チケライのやつか。
ちょっとこれだけ マニアックで、CIA vs カーゲベというゲーム。
へえ、
これ
セブンワンダーのマーク。
そうです、だからもう印刷会社とかもないので、
はい、
マーティン少年は旅の途中で拾ってきたゴミの中から、他のゲームのカードを使ってこのゲームを作りましたっていう、はい、このこだわりたるやで、
すげえな、
まあ、見てもらったら分かるんですけど、そのカードに汚しが印刷されてるんですよね。
そう、この汚しがすごい、うん、
これ後で見てもらったら分かりますけど、うん、この汚し、
うん、
かなり多彩です。
うわー、あ、本当だ、全然一緒なものがない
ね。
すごい、
まあ、なんかどうなんでしょうね、
これ本当に
汚せばあるのかもしれないけど、
汚してんじゃん、汚してんじゃないね、
汚し印刷、
すげえ、
すごいんですよ。でこれもだからトランプの裏に模して作られていて、
はあはあはあ、
はい、
でもこれ裏が違ってたら覚えちゃうんじゃないですか。
あの全部違うので、
あ、まあ、
もうでもね、そういう細かいことを言うゲームではないんです。
そうなんですか。
これはホットゲームですから。
あ、なるほどね、
ホットゲーム。いやもうだからね、これだからあのゲームの完成度っていう面で言うと、
はあ、
まあどうでしょうね、なんか穴だらけなのかもしれないです。あの褒められたもんじゃないみたいな、
はあはあ、あビール、あのチップもね、ビールの王冠、あの
そうなんですよ、これあのコカ・コーラの瓶を模したチップとかね、これアメリカ人とかであの物好きな人が本物のあのコカ・コーラの瓶の蓋を集めて自分で準備しちゃって遊んだりとか、
すごい、
そういう人もいるらしいんですけど、とにかく内容物が凝ってるし、その設定が凝ってると、
ね、
この時点で、うん、やっぱそのゾンビ映画とかゾンビドラマ好きな方にはもうぜひやってもらいた
い
ものを見るだけでももう損はしませんよと、
はいはいは
い、そういうゲームなんですけど、
うんうん、
僕が言いたいのはやっぱその、はい、ホットの部分で
、はい、
このゲームってマジでホットなんですよ。
なんですか、もうこの時点でもすでにホットですよね。
遊ぶたびに、
はい、
そうですね、このゲーム僕だから本当はコンポーネントすごい素敵だから、
はい、
買おうかな、どうしようかな、でもちょっとまあいらねえかなと思って本当はこれ買うつもりなかったんですけど、一回、某西村さんという人に持ってきてもらって、
はい、
遊ばせてもらって、
はいはいはい、
もうあまりにもホットだったのでもう辛抱たまらんとなって、
何ですか、早く教えてくださいよ。
あのですね、まあじゃあふんわりゲームの説明する必要ないかなと思うんですけど、まあ、
は
あ、まず自分のこのね駒がいるんですよね、
はい、
はい、自分の色を表す駒で、
うん、
家族が最初あと4人いるんだったかな、
うん、
なんかそんぐらいいるんですよ、
うん、
でこれがあなたの家族ですよと、
うんうんうんうん、
で5人いるとなんかその攻撃が5回できるみたいな、
う
ん、戦闘はダイスなんですよね、だからまあ運任せなんですけど、
はいはいはい、
これがですね、道中当然のようにそのゾンビと戦ったりするわけなんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、いっぱいいるんです。でこれだったら4体のゾンビが襲ってくるみたいな、
うんうんうん
うん、で戦いっていうのがこのダイスを一気にもうその5人家族だったら5個あーって振って、
うんうんうん、
もうすごい雑なシステムで的のマークが出たらゾンビを倒せる、
あ、
ドクロのマークが出たらこれは自分が死ぬんです、
あ、
はい、これだと2人死んでしまって大変みたいな、
はいはいはい、
ただこうなんか雷のマークとかがついてるとアドレナリンをこう発揮すれば、
あ、
アドレナリンチップっていうのを使えば救えるよみたいな簡単なシステムなんですけど、
はいはい、
じゃあ例えば2人、うん、ドクロが出て死んじゃったみたいになってくるわけですよね、
はい、
でこのゲーム、
うん、
なんかですね、まあ、ラウンドというかフェーズというかですね、
はい、
1から3に分かれてるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、1回遊べばすぐ分かるんですけど、うん、フェーズ1は結構楽ちんなんですけど、
うん、
でフェーズ2フェーズ3と行くにつれて、
うん、
だんだん地獄を見れるんですよ、
うん、
だから
見れるって
1回ゲーム1回目遊ぶ時とかは普通に遊んでるとほぼ死にます。
ああ、まあまあまあね、
そうです、だからまずその生き残ることが大事になってくるって感じになるんですけど、だからゲーム終盤になると大体自分の家族2人か1人かみたいな割ともこれがよくある状態なんですよ、
うんうんうんうん、
で、
うん、
もう2人きりであとちょっとで西海岸だよとか言いながら、
うんうんうん、
しっかりしろマイワイフみたいなで
少年ちゃん
でここでワイフがそうでしたね、
あ、まあまあボードゲームだからね、
ワイフが噛まれました、
はい、
あ、メリッサーみたいな、
メリッサだったんだ
で最後この一人になった時に、
うん、
これをひたすら振りまくるわけですよ、
そうですね、
アオーアオーみたいな、ワオーみたいなで、ただこれが不思議なもんで、人数減るとドクロが出る確率も減
ってくるんです
、意外となんとかなるんですけど、
はいはい
はい、ここをぜひ体験してもらいたいです。
何ですか？
だからあと一人になった時の一人でゾンビ4体ぐらいに囲まれた時に、あおあおあおみたいな、
これがホットだっていうわけです
が、ここが、まあ、これやらないと分かんないんですけど、やっぱダイスを振るっていうこと自体が楽しいし、
ダイス興奮しすぎてダイスがテーブルから落ちそうになったんだけど、
やってほしいんですここ、
はいはい、はい、分かりました、
やれば分かるんで、で、まあ、でそこでなんとか生き残った時の
もうなんかそのみたいな。だからこれはあの褒められたゲームじゃないんですけど、その僕の思うのはそのすごく愛らしいゲームで、なんか勉強できないけどすげえ魅力的なやつみたいな。ということで、まあ、
そういうやつ好きだもんね。
これちょっと
できすぎくんみたいなやつ嫌いだもんね。
そうなんですよね。
その話もいいわ。
これ砂川さんにはぜひやってほしいな
と。やりましょうやりましょう。
あと一つだけいいですか。
はい、何ですか。
一応まあシステム的に言うとセリをやるゲームなんですけど、セリなんですよ。でもシンプルなぐるぐるセリで、
はあは
あ、自分の持ってる資源を多く払えば、ルートを先に選べるっていうセリなんですよ、
は
あ、なんかですね3人プレイだったらそのルートが例えば3個ぐらい、まあ、正確には4個並ぶんですけど、並ぶんですよね、
はい、
でそのルートっていうのが、はい、もうどう見てもこのルートダメだよねっていうルートと、あ、これは比較的楽みたいなルートが大体できるんですよ、でですね、じゃあやっぱその俺は楽なルートに行きたいなとか思うじゃないですか、ただ優先的に選ぶには、このセリを値付けを高くしないといけないですよ、
ね、まあセリですからね。
でこれ僕のすごく好きなポイントとして、
はい、
あのゾンビ映画とかゾンビドラマって、
はいはい、
ゾンビはもちろん敵なんですけど、
あ、
本当の敵は、
はい、
生き残った人間の中に
いる。そうですね、そういう展開ありますね。
あるじゃないですか、
はい、
でこのセリがそれを如実にこう表してるみたいな。
ああ、他プレイヤーとの争いってことですね。
で、その例えば自分の画を出そうと思って、
はいはい、
もう今回は俺はこのいいルートを取るんだみたいに思ったら、
ほとんど何言ってるか分からない。取るんだ、
取るんだ、うわーっつって4払う。
はい、
でここで。俺負けねえぞっつって5払う人が出て
声出して笑っていいですよ。お客さんが横にいるんです
けど、6、7とこう、はいはい、人間同士が争うと、プレイヤーの中での資源が減って、
なるほどなるほど、
すると、人間同士で争ったがばかりに、資源が枯渇して全滅みたいな。
あ、結局ゾンビが得するみたいな。
そう、ゾンビが得するかとか知んないですけど、
まあ、
だから
自滅。
そうなんですよ、人間同士が争うとほぼクリアできないようになっていて、
すごい、こんなバカゲーなのに人間の本質を
グッとくるわけですよ。
お
だから争ってる場合じゃないだろうみたいな、
そういうやつも出てくる、
そういうシーン出てきたりして、
またお前はいい子ちゃんになりたがってみたいな、
エグがぶりやがってみたいな、そう、そういうのもあって
ですね。あ、これ好きなタイプのゲームじゃないですか、人間が出るやつ。
そうで、とにかく楽しいので、はい、ぜひやってみてください、はい、これあのヒットザロード、時間はですね1時間かかんないです、40分ぐらい。
ああ、いいですね、
まあ、割とそんなに重いゲームでもないし、
はいはいはい
はい、ただあの悩ましさとか楽しさ熱さっていうのはもう存分に味わえると思うので、
はいはい
はい、これヒットザロードおすすめです。
はい、わかりました、
はい、ありがとうございます。
もう大丈夫ですかね。
あ、もう大丈夫です、はい、ありがとうございます。
じゃあ、
はい、
あのこの後、はい、普通にボードゲームで遊びたいんで、
そうですね、
はい、もう終わってよろしいですか。
はい、もう十分です、は
い、あの今回も聞いてくださった皆さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
またあのお会いしましょう。
はい、
喋っていたのは砂川と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。